副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、絵画を買いましたっていう話を。
おー、
は
い、なるほど。
元 ZOZO の前澤さんじゃないんですけど、
はい、
絵を買ったっていう話でして、
うん、僕の知り合いの社長さんで、
ほう、
絵を買って
こう
めちゃくちゃ上がったっていうことをおっしゃってた方がいらっしゃいます。
おー、めちゃめちゃ話が早いんですけど、つまりそれです。
うん、
ただ趣味で絵買ってんじゃなくて、
はい、
資産運用として絵を買うっていうのを。
その方まさにそうでした。
そうですよね。
絵のことは全くわからんけど、こうたっていうのは。
そうそうそうそう、最初に言ってもすいません、はいはい、僕も絵のこと全然わかんないんで、全くそこ偉そうに喋れる人間じゃないんですけど、
はいはい、
ただそんな僕でも、あ、これ買っとかないとまずいなって思うぐらい、価値を感じてしまって、ちょっと、一つですね、もう買ったんですよ。
はい、はい。
で、ちょっとゆくゆくでまたどんな絵買ったかとか今後もね、お話していこうと思うんですけど、
うん、
資産運用として、その絵、はい、絵画っていうのが、世界ではスタンダードだっていうことをね、ちょっと皆さんには、ちょっと知っといてほしいなと思ってて。
はいはいはいはい、はい。
で、この、アート市場っていう一応まとめられますけども、
うん、
もう世界のアート市場って、
はい、
年間で10兆円規模の流通があるんですって。
そんなにあるんですか？年間に。
そう、年間10兆ですよ。
はいはいはい、はい。
そびっくりして、それ。で、ただ、日本は 1%、その中の 1% にも満たないんですって。
なるほど。
日本だけだと。だから、うんうんうん、日本ではあんまり、パブリックじゃないんですよ。
海外。はいはいはいはい、はい。
でも、前澤さんみたいな、ああいうスーパー金持ちは、うん、何十億の絵とか買うじゃないですか。
はいはいはいはい。
彼はそういう世界の、流通の中で、そういう、アートに投資してるんですね。
なるほど。
いや、だからね、これが、ちょっと、なんて言うんでしょう。ドバイの不動産の話を私最近しますけど。
はい。
似てるんですよ。日本人がまだあんまり理解してないから。
うん。
情報に、歪みがあるというか、歪みがあると言いますか。
はいはいはいはい。
情報。
つけ入る隙があると。
あ、そうそうそうそうそう。つけ入る隙がある言い方を、
ね。はいはいはい、はい、
うん。恐れず言えば。うん、そう、もう、つけ入る隙があんなっていうことで。
はい。
で、本当にですね、例えば世界の投資で言ったら S&P500 やりましょうとか、
うんうんうん、
オールカントリーのにやりましょうとか、米国社債買いましょうとか、
はい。
海外の不動産買いましょう。いろんな投資があるわけですが、
うんうんうん、
その中でも、ものすごい安定して、パフォーマンス出てるのが、この現代アートっていう領域だそうなんですよ。
ほう、現代アートですか、そして。
そう、これね、はいはいはい、そうなんですよ。なんか印象派とか、モダンアートっていうのもあるわけですね。
はい、
その、
はいはい、
絵画の中にはそんないろいろ、なんていうんですか、ジャンルがある、カテゴリーがあるわけですよ。
はいはい、その歴史によって、
うん、
時代によって描かれてる絵の流行りが違うので。
そういうことです。はい。
なんかその美術館とか行くとですよね。
うんうんうんうんうん。
印象派の時代とかの方が、やっぱみんな見慣れてるから見やすいですけど。
いや、すごい。
その現代美術まで行くと、
うん、
わけわからんなってくるんですよ。なんか赤丸と黒い四角が並んでる、
うん。山本さんめっちゃ詳しいですね。すごいな。そうそう、その話をしようと。いや、すごいですね。さすが幅広ですね、知識が。これほら、台本ないから、今ぶつけ本で喋ってるんで、よくご存知、はいはい。でもちょっと今の簡単に補足すると、
はい、
その印象派っていうのは、まあ、僕も本当に詳しくないんですけど、はい、モネとかドガ、うん、ルノワールみたいな、いわゆるね、19世紀を代表する、
う
ん、その芸術運動である印象派っていうのが、まあそういう作品がいっぱいあると。
はいはいはいはい、はいはい。
あとはね、もう一個モダンアートっていうのは、うん、ピカソとか、
うん。
マティスみたいな。これも19世紀後半から20世紀初頭らしいんですけど、の作品はこれモダンアートって言うんですけど、
はいはいはい、はい。
で、この印象派モダンアートも、うん、年利5、6% ぐらいで上がっていくらしいんですが、
はいはいはい、はい。
ただこれがまだ低くてですね、
うん。
で、今おっしゃった、このね、モダン、あ、ごめんなさい。 今おっしゃった現代アートっていうのは、
うん、
これモダンアートとはまた違うカテゴリーでして、
はいはいはいはい、
現代アートは1945年以降に制作されて、
うん、
基本的にその、現在も存命の現役のアーティストさんによる作品が多いんですよ。
はいはいはい。だからアンディ・ウォーホールとか、アンディ・ウォーホールさんは亡くなったかもしれないですけど。
うん。あ、でもね、今でもそう、ご存命の現役のアーティストの皆さんの作品を現代アートって言うんですよ。
はいはいはいはい。
で、この現代アートの、年率がめちゃめちゃ高いってことです。
なるほど。そう。
で、これ本当は、アベ 14% ぐらい、毎年上がってるらしいんですよ。
はいはいはいはい。その、印象派以前はあんまり取引ないんです、
うん、いや、でもね、あんまりない、ないみたいです。印象派モダンアートの取引か、あと現代アートが主らしいんですよ。
確かにその印象派の前ってなったら宗教画が多いと思うんで。ああ、
そうなんだ。そこ僕知識全然ないんですけどね、はいはいはい、正直。でもそういうことですよ。なんで、そこはね、はい、あんまり取り扱いないそうで、
は
あ
は
あ、やっぱしこの資産運用として買われるのは、今言ってるのは3カテゴリー、3ジャンルが基本的に多くあって、で、S&P500 とかに比べても圧倒的パフォーマンス高いのが現代アートっていうこの領域なんですよ。
現代アートは正直全然わからないです。
そうですよね。いや、本当ね。
見てもわからないです。ほんまに。
いや、そうなんですよ。作品見ても、この絵の具塗りたぐった、四角い作品が、何千万もするんですか、うん、みたいな、こんな感じなんですけど。でも、やっぱし全部、格付けと言いますかね。根拠がちゃんと明確にあって、
は、
う、
い、
ん。で、その現役のアーティストさんが、どの美大を出てるか、どの美術学校を出てるか、
は、う、い、
ん。どれぐらい、アートフェアに出展ができてますかとか、
うんうん、
著名な美術雑誌にどれぐらい載ってるかとか、
はい、はい。
あとは国際的な美術館のに、こう、出ると、
なるほど、なるほど、なるほど。
この出たら超一流なんですって。
はい、はいはいはいはい。
そうするとその方が出す作品はもう無条件に何千万何億ですみたいな、
うん、
なってくるわけですよね。
なるほどなるほど。
はい。で、これをちゃんと精査した、
うん、
エビデンス付きの選定された絵だけを買うっていうのがもう大前提なんですよ。
はいはいはい、はい。
そう。ここは、僕はまだ知識は少ないんですけど、
はい。
それに、要は、専門中の専門みたいなプロの人たちにちょっと教えてもらって、
うん、うん、うん。
これだったら間違いないな。僕がだから買うレベルっていうのは、まあ、どうでしょうね。まあ、金額はまだあえて言わない方がいいかもしれませんが、
はい。
買うときに10ぐらいで買うとしますね。例えばね。
はいはいはい。
10ぐらいの値段で買うとして、
うん、
で、買った瞬間、相場は11か12みたいな絵が提案くれるんですよ。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
例えるとね、僕が土地から新築の不動産建てた時と一緒で、
うん。
土地買ってアパート建築した瞬間に、
うん。
利回りがもう 7%、8%、9% で、
はい、はいはいはい。
で、売り相場が 6% だから、
うん。
いつでもこれ何千万プラスで売れるなって、もう立ててる瞬間、立ててる途中から分かってるみたいな感じなんですよ。
はいはいはいはい。
不動産投資はそれができるんですけど、
うん、うん、うん。
それの絵画バージョンが、世界では当たり前に、
なるほどなるほど。
成立して、それをちゃんとした機関が、会社が、はい、鑑定書っていうんですか、エビデンス付きで、
うんうんうんうん、
今この活躍中の現役のこのアーティストが、こういった美術館で、こういった、個展したり、こういったアワード取られて、その方の次回作がこちらです、みたいな。
はいはいはいはい。
そういう提案が来るんですよね。
なるほど。
いや、だからこれね、聞けば聞くほど、僕今まで絵画ってその絵自体に興味がなかったんで、
はいはいはい。
全くアンテナが、聞いてなかったんですけど、
はい。
付き合う皆さんがですね、私の当たり前の技術が上がっていくにつれて、その富裕層の皆さんばっかりになってるんで、
うん。
やっぱり絵の話とか出てくるんですよ。
はいはいはいはい。
で、またまた、と、私からしたら、
うん、
絵画なんて、価値危ないっしょ、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
紙にね、絵描いただけで危ないっしょ、みたいな、そんなセンスだったんですけど、
はい。
聞けば聞くほど、あ、これ不動産と一緒じゃん、みたいな、めちゃくちゃ根拠確からしさがあるじゃん、みたいな、
はいはいはい。
風になって超面白いと思ってて。はい。なんで、ちょっとね、いよいよ、とはいえですよね、自分がやらないといけないんで、私の場合、もスタンス
ですね。はいはいはいはいはい。
まず僕やってみてどうかなんで、
素晴らしい。
はい。まずすごい高い絵買ったんですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
結構みんな引くぐらいの金額で買ったんですけど。
それは、ご自宅に保管されるんですか？は
い、いい質問ですね。これはね、両方あるんですけど、はい、私のように完全なる資産運用目的の人間は、
はい。
もう、手元には置かないです。
はいはいはい。
これはもう、なんて倉庫みたいなところに、格納されて誰も触れないみたいな状態で。
見るわけじゃないですもんね、小林さんが。
そう。見るわけじゃない。もう、だから映像で見て、ふーんみたいな。この、
はいはいはい、
このなんか謎の線が価値あるんだと思いながら買いますって言って買ったんですけど。
はいはいはい、はい。
そう、だから現物は見ないですね、一旦。
はいはいはい。
最近すごい投資で流行ってる別ジャンルで、ウイスキーの樽の投資ってあるんですね。
なるほど。
カスクって言うんですけど、
は
いはいはい、このカスクを買うっていう投資がこの数年すごく流行ってるんですよね、日本でも。
はいはいはい、
で、これも一緒なんですよ。スコットランドにある、ウイスキーの入った樽を買うんですけど、
はい。
全然手元には持ってこないで、
うん。
海外に倉庫で、保全、セキュリティの強い倉庫で格納されてるんですよ。
はいはい。まあ、温度管理、湿度管理とか大事でしょうからね。
そうです。まさにまさに。うん、なんで、それを管理してくれるところで、3年、5年、10年置いとくんですよ。
はいはいはいはい。
で、売ったらそのウイスキーの入った樽が、何十パーセントプラスとか2倍とか売れるみたいな、そんな投資なんですね。うん
うん、なるほどなるほど。
それと同じことを絵画でやるっていう感じなんですよ。で、これがね、結構思った以上にパフォーマンスもすごくて、
うん、
本当にね、まあ、例えば例で言うと、買って、半年後に売ったら、
はい。
もう 30% プラスだったみたいな。
おー、なるほど。
そんなことね、普通にザラなんですよ。それは、そのアーティストが認められてると、もうどんどん価値が上がるんですって。うん、そのアーティストが描いた作品が。
なるほど、なるほど。
だから、早くに買えば早くに買うほど、
はい。
価値が上がるっていう。
ああ。そういうことなんでしょうね。だから、印象画とかになると、もう時代が経ちすぎてるから、うんうん、価格が結構もう、うん、上まで上がってしまってて、そこから上がりにくくなってるんでしょうね。
うん。あ、もうそういうこと
かももうめちゃくちゃ高いですもんね。
そう。もうだって5個なんか手が出ないじゃないですか。はい、ね、そんな買うチャンスすら来ないわけですよね。そうそう。だからそれだとね、はい、ちょっと再現性がないんで、
は
い、やっぱ今新進気鋭の世界から認められた証明の出たアーティストの作品っていうのが、
はいはいはい。
一番良くて、で、慣れてくると、うん、これまたですね、ポートフォリオみたいな考え方になるそうで、
はい。
誰々さんの作品を1枚、誰々さんの作品を2枚みたいに、
なるほど、なるほど。リスクを分散させるみたいな。
分散させて、なんかスタイルもね、はい、ポップとか、超絶技巧派とか、抽象表現とかね、いろんなジャンルがあるんですよ。
うん、うん、うん。
はい。で、これで分散投資するんですって。
確かに海外では抽象画が結構人気なので、日本と違って。
はい。抽象画もね、すっごい高い絵がいっぱいあるんですよ。
はいはいはいはい。
みたいな。これがこう何千万もすんのみたいな世界なんで。
うん。
だからそういうのもですね、お金持ちはどんどんこう分散投資して、まあ、S&P500 みたいに。
はいはいはい。
分散されてると。
なるほど。
なんで、どの絵かがちょっと伸びがいまいちだったり下がっても、他の絵がプラス 30%、40% みたいなもうザラだから、
うん、
トータルで資産がめっちゃ増えるんですって。
なるほど、なるほど。
で、いつも誰かが、まあ、やっぱりね、高リッチな不動産と一緒なんですよ。売ろうと思ったら誰かがすぐ買ってくれるっていうマーケット。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、誰でも買いたいよねっていうアーティストのいい作品を、なるべく早く買っとくみたいな。
はあ、はあはあ、
うん、っていう感じで、で、2年後に売ったらプラス 40% とか 50% 2倍でしたみたいなことも全然あるっていう。ので、まあこれはちょっとまあまだ皆さんね、懐疑的だと思うんですけど、
はい、
私がちょっと一旦ちょっと始めるので、
うん、
皆さんにちょっとこのレポートしていったりとか、
はいはいはいはい、
分かってきたら、その専門家とか呼んで、うん、ちょっとそのなんていうんですか、勉強会とか、
はいはいはいはい、
対面のギャラリーっていうんですか、その、作品を見に行くのが大事なんで、
はいはいはい、
そういう見に行くイベントとかもちょっとやりたいなと思ってて。
なるほど、なるほど。
はい。これは本当ね、趣味っていうよりは資産運用の観点から、すごく魅力的であり、で、まあ、さらに当然その芸術とかに、はい、感動 を持てるというか、感性が磨かれるというか、
うんうん、
まあ、それ僕もまだ弱いんですけど、そこをちょっとね、はいはいはい、磨ける意味でもちょっと関心が出てきてて、
うん、
何より近くにいるお金持ちが、それでめちゃめちゃその資産増やしてるんですよ、絵で。
はいはいはいはい、はい。
そういうのがあるんですよ、本当。だから、結構面白いなと思ってるんで、ちょっともうちょっとしたらね、具体的にどんな人の作品買ったかとか、うん、まあ、ぶっちゃけいかで買ったかも今後ちょっと言っていこうと思うんで。
なるほどなるほど。
はい、ね、そういうのもちょっと、はい、ご期待いただければ、はい、資産運用の手段として面白いんで、うんうんうん、まあ、そんなちょっと小ネタが始まったっていうんでね、ちょっとお話しさせていただくふうでした、
うん、絵画の楽しみとして、うん、市場価格っていうのは、
うん、
なんかその僕は知らせてほしいんですよ。例えば、うん、美術館行って、うん、見てもわからんじゃないですか。
わかんないです。
下に値段貼っといてほしいんですよ。これ市場価格いくらですって。
いや、それが。
そうすると、めちゃめちゃ楽しめると思うんですよ。こんな絵がこの価格なのって言って。
いや、でもね、本当にそうで、僕もおっしゃる通りで、価格がわかんないといけない、はいはいはい、決断できないのと、はい、あとね、将来予測がないと怖いじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、そのね、両方ともちゃんと確認が取れるんですよ、今。
なるほど、なるほど。
すごいんですよ。今この値段で買えるけど、はいはいはい、この方の今のこの、うん、キャリアを考えたら、うん、2年後は間違いなくこのレンジで売れますよ、みたいなのを。で、しかも、そのお客さんは、その、絵を売ってくれる企業さんたちの中のお客さんがもういっぱいいますと。
はいはいはい。
その人たちが買いますよ、みたいな話なんですよ。
うん、うん、うん。
だから、うわ、だったら入り口と出口明確に分かりやすいな、みたいな。
なるほど。
ことで、ちょっと買わせてもらうことにしたんですけど。
はいはいはいはい。
まあちょっと一回実験も兼ねて。
そうですね。続報を待ってます
ね、はい。そうですね。はい。ぜひちょっとそれは、これは続報をね、楽しみにしていただけるという、はい。
一つのネタ
でしたということで、はい、ありがとうございました。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。